行ってまいりまして、東京経由で行ったんですけれども、そして、まあ、水曜日からはこちらに戻ってきまして、今度は、八代、宮崎と行ってきました。八代、人吉、宮崎と行ってですね、で、帰ってまいりましたけれども、北海道はもう本当に風景が全く違って、雪でした。で、しかも今回は北の端の宗谷岬、東の端の真サップ岬まで行ってきましたので、もう雪にうずもれているというか、雪、雪、雪っていう感じで、本当に普通の靴で行ったのでですね、歩くときは、もうなんかもう、這うようにして、滑らないようにしながら歩きまして、北海道の方々はね、靴が違うので全然普通に歩いてましたけども、
靴が違うんですね。
靴が違います。はい、全然靴は違います、北海道の人は。車も一緒ですね、タイヤは。なんていうスタッドレスタイヤといって雪道用の車ですので、
じゃあ溝があったり。
違うんですね。だからこっちの車で向こう雪道を運転したらもうアウトです。だから長崎でちょっと雪が降ったらすぐみんな車を乗り捨てて帰りますけど、それはもう正しい選択で、まあ、北海道の方なんかはもうスタッドレスをみんな履いておりまして、雪に対応したまあ、タイヤ、まあ、靴の人も雪に対応した靴を履いてますよね。我々は靴自体が普通の靴で、しかもストゥルンツルンで、だからもう本当にちょっといつ転んでも滑ってもおかしくないので、もうものすごく歩くときなんか変な格好しながら結構歩いたんですけど、でもとても良かったです。北の果てと東の阿蘇で、まあ、神様を礼拝して、イエス・キリストがこの日本という国を本当に顧みて、たくさんの方々に真の救いをもたらしてくださることを、祝福してくださることを、まあ、宣言して礼拝するというね、ことをしてきたんですけども、本当に祝福されました。とっても良かったですね。その後、まあ、こっち戻ってきたんですけど、まあ、全然違いますよね、風景が。八代から人吉とか、人吉から、まあ、八代の方に向かっていくときとか、人吉から宮崎に向かっていくときは、本当に山で、こう、なんていうんですかね、こう緑が深いっていうのは、まあ、山なんですよね。で、すごくこう、なんか、いいんだけど、向こうは全部雪なんですよね。だから、同じ日本でも、本当に違うんだなと思いながら、まあ、行ってまいりました。本当に皆さんも一度北海道に行かれるといいんじゃないかなと思います。さて、ジェンコさんは北海道行ったんですよね。
私、宗谷岬は本当思い出があって、20歳の頃、神様は分からなくて、一人で青い空と青い海を北の果てで 眺めながら、神様ってこの空を作った神様っているんだよねって。でもそれがどの子にいるのか、なんでキリストがに信じると神様なのか、ずっと一人で海を見てなんか悩んでた
すごいね。
ところです。
宗谷岬なんですね。
宗谷岬です。それで誰か旅人の人がその私の後ろ姿をこう写真に撮ってパネルにして送ってくれたんですけど。だからすっごいそういう思い出の場所です。
バイトしたのは礼文島でしょ？
そうです。礼文島に行って帰ってくるときか、行く途中か、とにかく旭川の潮刈峠を寄って、宗谷岬に行って礼文に行ったのかな。
宗谷岬からは船は出てなくて、ちょっと港は別なんですよね。でも、宗谷岬に行かれたんですね。ここが北の端というところ。
塔が立ってるところ。
そう
あ
です
れから
か。
23年ですが。
まさか夫になる人はそこに行くとは思わなかっ
い
た
やい
ですけ
や、
ど。
本当に、本当に神様に出会えてよかったなと思います。
まあ、いつかその、なぜキリストはその神様なのかはね、
はい。
また、いつ話してもらったことがあると思います。また話してもらえるときを楽しみにしております。
はい。
そして今週はいよいよですね、今週と言いましょうか、もうこの来週になりますけども、2月5日木曜日の日に、西坂公園で午後2時から、長崎人教記念聖会、日本26聖人が殉教したことを覚えつつ、この終わりの時代に向かって備えるための、集会、聖会を持ちますので、ぜひラジオ局の皆さんですね、2月5日の木曜日の午後2時には来てほしいと思います。今年は晴れると私は信じて期待しております。ね、仮に雨になっても暴風でない限りはやりますので、ぜひおいでください。それと、夜6時半から長崎市のブリックホールですね、森町にあります長崎市ブリックホールで6時半から行います。これはちょっとゆっくり、昼の方はね、外であることもあって、どんないなくても3時半まで、場合によったらもっと短い1時間ちょっとで終わると思いますが、夜の方は2時間半時間を取っております。それはまあゆっくり賛美をしっかりして、それから特別賛美をしっかり聞いて、お話もしっかりしてと思っておりますので、ぜひ皆さんですね、おいでください。まあ、遅くても9時に終わるということなので、よろしくお願いいたします。はい、それで今日はですね、 今日もまた静寂さんからメールをいただいてるんですが、今回いつもですね土曜日とかギリギリが多かったんですが、今回はかなり早めに、もう水曜日にはメールをいただいておりまして、ちょっと内容はですねこういう内容ですね。ゴスペルメッセージオンサタデーナイトの皆様、こんばんは、静寂ですと。
こんばんは、
はい、また今週もありがとうございます。これで11月から11、12日と3ヶ月、完全、ね、つまり1年の4分の1は毎週送ってくださってありがとうございます。あと4分の3ありますからよろしくお願いいたします。で、早いもので明日から2月、まもなく殉教生会ですねと。そうですね、いよいよ5日には殉教生会です。さて、ご存知の記事かもしれませんが、東京のある牧師さんのフェイスブックでシェアされているのを目にしました。過激組織イスラム国による日本人人質事件の後藤健二さんに関して、よければ目を通していただきたく記事のリンクを添付しますということでね、インタビュー国際ジャーナリスト後藤健二、それでも神は私を助けくださるっていうね、うん、今回の事件のことじゃなくて、昔そういうことを彼はまあジャーナリストだったんで、クリスチャンなので、まあ、そういうのを、書いてたのをリンクしてくださったんですね。で、私には、ね、静寂さんには政治的なことも国際的な倫理も何が正しいのかも正直よく分かりません。ましてオンエアの日に事件がどのような状況になっているのかも分かりません。ただこの記事を目にして、願わくば後藤さんが無事でいてくださることをお祈りしたい気持ちだけでした、
ね。
で、面白いなと思うのは、普通イスラム国というのは今まで警告したらその警告通りバタッと人を殺す、そしてまた今条件に応答すればきちっと応答するということをやってきたわけですね。で、今回でも最初の条件から変わって、で次の条件になって、またそれもまた伸ばされていて、ちょっとどうなってるか今の段階で分かります。もしかしたらもう今放送してこの時に動いてるかもしれませんけども、ちょっと今までとは違うんですね。で、簡単に物事を言ってはいけないと思うんですけども、やはりたくさんの方が後藤さんの検事さんのために祈っている。そして、まあ、クリスチャンだからこそ、もし殺されたとしても天国なので、それはもう何の心配もいらない。でも彼が生きて本当に神様の働きをさらに続けていただけるようにということで、たくさんの人が祈っている。そのに対する神の手が今動いているのではないのかなという気がいたします。まあ、いろんな説が流れていて分かりませんが、ちょっと今までのイスラム国とは違う対応ができていて、イスラム国の中でなんか内部分裂というか意見の対立が起こっているのではないかというのが言われていまして、それもなんか新聞とかいわゆるインターネット見たら出ていまして、分かりませんよ、分かりませんけれども、その可能性があると思うんですね。で、こういうことが起こってきているということは、やはりなんか神様の手が動いているのではないのかなということを感じます。ですから本当に、彼が助かることを願いますけれども、まあ静寂さんがリンクしてくださった、ね、記事の中にこんなのがあるんですね。これ全部うまくいかないんですけど、長くて、彼この後藤健二さんが神の計画のうちに信仰を持ち救われたのは何がきっかけだったのだろうか。きっかけはある冬のクリスマス礼拝だったという、うん、当時クリスマスのイベントの一つとして教会を訪れた後藤氏は、そこで何か大きな存在がこの世にいることに気づき、そして今までのどこか傲慢であった自分の人生を大きく悔いた。90年代初めの出来事であったと、うん、90年代ということは今からもう20年25年前ですね。すでに国際ジャーナリストとして駆け出していた彼は常に死と隣り合わせにいた。そのことを不安や恐怖に思わなかったわけではない。紛争地に出向くときはほとんど一人で飛行機に乗り、現地で通訳やドライバーなどとチームを組む。しかし日本から一人で危険地帯に出向き、そこで死を迎えるようなことがあれば、もし取材先で命を落とすようなことがあったとき、誰にも見とらえないで死ぬのは寂しいかなとも思いました。天国で死なる主イエス様が迎えてくださるのであれば寂しくないかな、なんて少々後ろ向きな考えで受洗を決意したのは事実ですと、後藤さん、ね、正直ですね。しかし当時の牧師に、我々の信じる神様は我々が死ぬ時のためにいらっしゃるのではないのですよと咎められ、ハッとした。それから毎日生きていることに感謝し、神様に守られ今も生きていることに感謝していると言うと、うん、ですね、神様は生かしてくださいますので、もちろん死んだ後の世界が現実にあって、神様はそこに私たちを導いてくださるんですが、その死んだ後の世界というのはこの地上でどう生きたかがすごく問われるので、本当にこの地上で生きるときに神様は共にいてくださるということをしてください。受洗後の歩みの中でも多くの奇跡を目の当たりにしてきたと、ね、まあ、チェチェン行きのときにいろんな神の助けを体験したことが書いてあります、ね、で、 シリアや他の紛争地の取材中、大きな選択に迫られる時がある。どちらの道に行ったら安全に目的が遂行できるか、まさに命をかけた選択だ。その時にいつも彼の頭をよぎるのは、主なる神を試してはならない、また4章7節という聖句だった。選択を迫られた時、自分は神様を試したのではないかと常に頭で考えながら祈り、そして決断するという。父なる神は決して自分を見捨てない。その言葉を信じての決断だと。最後に後藤氏は小さな聖書を差し出してくれた。いつも下に出かけるときに手放さずに持っている聖書だという。十数年前に同教会の牧師からいただいたものだといい、大切そうにページをめくっていた。そこには神は私を助けてくださる。詩篇54編の6節という言葉が。この言葉をいつも心に刻み込んで私は仕事をしています。多くの悲惨な現場、命の危険も脅かす現場もありますが、必ずどんな方法か分かりませんが、神様は私を助けてくださるのだと思います。柔和な笑顔の奥に秘められた強い信仰、何者かに全てを委ねた安心感と、それに背中を押され飛び立っていく彼の姿は、キリスト者であるがゆえの愛ある強さなのではないかと感じた。人々の心に寄り添った彼のシリアからの言葉に祈りを持って、これからも身を傾けていきたい。僕は牧師が書いてるんですけれども、うん、まあ、そういうですね、これを、まあ、静寂さんが読んでほしいということだったんで、今ちょっとご紹介いたしました、うん、まあ、あんまりコメントはしないで今日は置きたいと思いますけれども、彼が本当に神様が、彼がまだ生かされて、そしてそのコスケジャーの人の仕事をし、また今回この、捕まったことを通してさらに、ね、彼がこう神様のメッセージを発信していくために、生かされて持ち上げてほしいなと願いますし祈ります。ただ、仮にもしも殺されたとしても、彼は天国に行きますし、自分の本当にその何かね、仕事を、こうして使命だと思ったことを全うしたんだと思うんですね。だからどちらであっても彼自身は、まあ、喜んで祝福のうちに、生かされて天に帰るか、さらに命を延ばされてこの地上で今回のことも生かして、さらに国際ジャーナリストで仕事をするかだと思うんですね。でクリスチャンの素晴らしい面は、それをまあなんていうか神の手に委ねることができる、そして、どちらであっても感謝することができるということではないかと思うんですけど、しかし私たちとしては、まあ、彼が助けられることを心から願います。神様の特別な恵みの中で助けられて、今回のことも逆にそのこれからの働きに生かされていくようにということを心から願ってまいりませんね。はい、静寂さんありがとうございました。静寂さんのリクエストはですね、安田義の歌の、中二週から希望の言葉ということであります。一言だけ祈りますね。天の父様、後藤健二さんが、この放送が始まる前見た段階ではまだ釈放されておらず、どうなっているかわからない状況ですが、そのことをありがとうございます。彼が信じている誠の神様が、イエス様が働いてくださって、イスラム国の中で特別な恵みを持って彼を助け出し、命を守り、そして再び日本に帰っていただき、世界に神様の愛と真実を伝えるために、イエス様は彼がそのジャーナリストとの仕事を成していけれるように導いていってください。神の奇跡と恵みによって彼が本当に助け出されますように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。日本政府に、ヨルダンに、それからトルコに、そしてイスラム国の方々のうちにも働いて、神ご自身の御手を伸ばして恵みを持って導いてくださるようにお願いいたします。イエス様にお願いいたします。アメン。はい、それでは静寂さんのリクエストでしたけれども、希望の言葉をお願いいたします。
はい、オープニングに聴いていただく曲は希望の言葉、作曲ダビデ前田さんです。どうぞお聴きください。幸いに変わる今君
静寂さんからの、リクエストで希望の言葉でした。続いて今日は青空さんからもメールをいただいており、あ、お手紙をいただいております。あともう一人ですね、今日は久しぶりに、オータムさんからもいただいてるんですけれども、いつも先生最近始めましたキャサリン・クルーマンの I Believe in Miracle 奇跡を信じろですね、ちょっと今日は、お読みしてお話しする時間が持てないかもしれません。まあ、少しでも紹介できればと思うんですけれども、ですからもし紹介できない場合はご了解ください。また来週からご紹介していきたいと思っています。さて、今度は青空さんからのお手紙を紹介したいと思います。ゴスペルメッセージオンサタデーナイトの皆様、こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
青空です、はい、いよいよ来週は殉教正会でものすごく準備がお忙しいとは思いますが、体調は崩されていませんか。純子さんどうですか。
はい、大丈夫です。今日はあの青空さんの真っ青な空の西坂に行ってきましてなんとか大丈夫です、はいはい、
本当に忙しい純子さんですけども、まあ、私はそんなね、純子さんが全部いろいろやってくださってますので全然忙しくはないんですけど、ただ先週カンボジアに1週間行って、今週は北海道に月火と言って、水曜日東京で、木曜日木金と、熊本、八代、人吉、宮崎、海老の宮崎と行きましたので、で、昨日の夜中に帰ってまいりました。ですから今日は本当はですね、行くところがあったんですけど、ちょっとお休みをさせていただきまして、2週間休みなしだったんで今日休みして、来週も休みがないので今週、今日ちょっとお休みさせていただきまして、ゆっくり寝て、その後西高に来まして、西高でしばらくいました。ですごく本当に久しぶりになんかゆっくりできてとっても良かったです。体調は崩してないんですけども、ちょっとかなりやっぱ休みがないと心が疲れていたかなと思って、ちょっと正直にこれではまずいと思ったんですね。このまま、まあ、殉教生活を迎えたらちょっと神様の前にまずいと思ったんで、今日は休みいただいたんですね。それで守られました、ね。青空さんもまたラジオを聞いている皆さんもですね、神様は安息日を守れって言ってますので、1週間に1日は体と心を休めて本当にゆっくり神様と交わるとき、また家族と過ごすときを持つことをお勧めしたいと思います。どんなことが語られるのだろうと、とても楽しみですと。殉教世界でですね、はい、殉教世界だから語れるメッセージとなりますから、楽しみにしてほしいと思います。昼は西高で、西高だから語るメッセージがあり、夜はブリコールで、まあ、そこで語るメッセージがあります、まあね。そして、1月も終わり、あと2、3ヶ月もしたら、そうですね、1月終わりますから、2月、3月、そして4月から息子さんは6年生です。教会へ通うようになり、息子はとっても強くなりました。素晴らしいですね。
はい、
まあ、最初の頃の息子さん、よく知ってますか。そんなに、まあ、確かに、そうですね、今はなんかすごくよく、ね、いつもハイタッチをするんですけれども、確かに最初の頃ぐらいで強くなったんですね。最初の頃はそのなんかあんまり目立ってなかったような気がしますけど、今はすごく、ね、いい意味で目立ってるというか、こうとっても心強い、信仰的にも強い子だなと思ってますけども、教会へ通うようになり、息子はとっても強くなりました。保育園の頃からサッカー選手になると言っていたので、小学校に入学してすぐサッカー部に入りました。しかし保育園の卒園、そして小学校への入学という一番揺れ動くときに、私は突然パニック障害になってしまい、卒園の準備、小学校の準備、何一つしてあげることができませんでした、入学して息子はいつも一人で学校へ行く準備をして帰ってきたらサッカーの部活へ行っていましたと。
偉い。
偉いっすよね。
偉い
うちの息子もいるんですけども、中学2年ですが、何一つできません。
最近頑張ってますね。もう親がほったらかしなので。
最近頑張ってますか。
はい。
もう本当に、最近やっと頑張れなくて、すごいですね、これ1年生で。で、それを見ているだけでずっと寝てばかりいましたと。そんなある日、ぐったりして学校から帰ってきて、頭が痛いというので、じゃあ今日はサッカーを休んで一緒に寝てこうよと言って休ませたのですが、何か様子が変でした。夕食を食べようとしたとき、コップを持った息子の手がガタガタ震え始め、お茶をこぼしました。びっくりして、どうしたのと言おうとして息子の顔を見たとき、白目になっていました。引きつけを起こしたと思って大丈夫と言うと、わからないと返事をしたので、意識があるから引きつけではないということが分かりました。すぐに病院へ連れて行って頭の CT を取りましたが異常なし。先生から言われたのはチックです。心の問題ですからカウンセリングを受け少しずつ治していきましょう。 今はすべてのストレスを取り除いてあげてくださいということでした。息子のストレスの原因は私であることは明らかでした。大好きだったサッカーをやめ、学校へもなかなか行きたがらなくなり、学校の先生が家まで迎えに来てくださるようになりました。それでも学校を抜け出して家に帰ってくることもありました。お母さんも息子さんもこれは、まあ、試練の時というか辛かった時でしょうね。二人で心療内科に通う日々が続きました。そんな中、ゴスペルを通して教会を知り、息子はどんどん元気になっていきました。そして一度辞めたサッカー部に5年生の途中から再入部しました。
はい、
よかったね。再入部するってのはすごい勇気がいるんだけど、うん、それができたっていうことは、その単にサッカーができたわけじゃなくて、うん、その傷というか傷んだ部分がその再入部することに癒されますので、本当に良かったなと思いますね。私の体調がなかなか不安定で、全然応援に行ってあげられないので、ごめんねと言っても、お母さんは来れなくても大丈夫だよと言ってくれます。サッカー部の部長さんにも、私が係をできなくて、いつも息子を任せきりで申し訳ないと連絡をしたら、その部長さんも母子家庭で3人の男の子がおられて、みんなサッカー部。だけど一番下の子が6年生で、今年卒業です。私はこのサッカー部に 10年間いたんだ。いろいろなことがあったけど、今年で終わると思うとすごく寂しいな。6年生最後の公式戦にチームの全員で出場することが私の夢だった。サッカー部の一人一人の子供たちが自分の子供のように私は可愛い。あなたの息子はあなたが頑張っていることを分かっているよ。だから無理をしないで、あなたの息子はとってもいい子だよと、私が応援に行けなかった時の試合の写真をメールで送ってくださいました。うん、いいお母さんだね。
はい、
そこにはみんなで肩を組んでニコニコ笑っている息子の姿が映っていました。応援に行けなかったのは多分私だけです。他のお母さんは応援に行くのに行けずにごめんねと言ったら、僕は試合が好きなんだ、出れなくても試合が好きなんだ、今日はちょっとだけなんだけど試合に出されたよと話してくれました。これは偉い。試合に出れない試合はつまらないんですけど、普通は試合に出れなくても試合が好きだってことは本当にサッカーが好きで、そのチームが好きだってことですね。で、その自分が出れないとやってる人はいくらでもいるし、それは普通なんですね、別に。でも出れなくても本当にその試合そのものが好きで、その出てる選手と一つになって、出てなくても試合に参加できるっていうのはそのチームが好きなことで、こういう選手は貴重なんですね。なんかすごく大切なことを、まあ、あの息子さんは学んでるんだというふうに思います。時々この体調の不安定さが悔しくなって、あれもしたいこれもしたいのにと投げ出したくなる時があります。だけどお母さん大好きだよと言ってくれる息子や、できなくても大丈夫だよと言ってくださる方々に伝えられ、日々過ごすことができています。そしてこんなに息子を変えてくださった神様に感謝します。また長くなってしまいすいません。リクエストは変わらないものをお願いします。人は変わりますが、いい風に変わるのは素晴らしいことです。で、息子さんは本当に、変わりました。そして強くなりました。それはなんか人間的な頑張りや努力、もちろん彼なりに精一杯努力したと思うんですけども、しかし土台にあったのは本当に神様のことを知って、イエス様の愛を知って、そのイエス様が自分を愛してくれている、お母さんを愛してくれている、で必ず神様は大好きなお母さんを治してくれる、治すだけじゃなくて祝福してくれるということを信じる心なんですよね。そしてその神様にまっすぐな心なんですよね。で、人を恐れている間は人は自由ではありませんけど、彼はすごく友達を大事にすると思うんだけども、人を恐れないというか、神様を大事にしている、それを、ね、いろんな時に感じます。だから本当に良かったなと思いますね。ちょうど殉教生会で12歳のルドヴィゴが神様を選んだりした時ですけど、その12歳に、まあ、彼は今年になるわけですよね。で本当にそういう信仰が彼の中にも育まれているんだろうと思いますね。で、お母さん負けないなんて言いません。お母さんお母さんのペースで神様の愛の中で主に期待して完全に癒していきましょう。すぐに治る方が幸せですけども、時間がかからなければわからない愛があります。で愛するってことは時間をかけないとダメなんです。だから神様はすぐに治すことができになるけれども、あえて時間をかけてなさっていることがあるので、焦らないで神様の愛の中で直されて癒されていってほしいなと思います。はい、サッカー部のお母さんでもあります純子さん、どうですか。
いやー本当、細井さん、私も同感です。なんか 最初はなんか本当にサッカーも入れてあげれなくて忙しくてですね、親がですね、でもなんかそれでも入りたくて入って、たくさんのお母さんたちが助けてくれて、なんていうかな、本当に感謝してます。みんなに育てていただいてるんだなって、神様に育てていただいてるんだなと思います。
はいはい、神様が備えてくださる人々がいるんですね、うん、クリスチャンだけではありません、うん、でそういう人たちに対する感謝を私たちは忘れてはいけないと思いますね。まず神様ですけど、同時に神様が置いてくださったその一人一人にも、感謝する心を忘れないようにしていきたいと思います。それでは、その青空さんのリクエストですね、聞いていただきたいと思います。
はい、聞いていただく曲は変わらないもの、作詞作曲淵野翔子さんです。どうぞお聴きください。
青空さんのリクエストで変わらないものでした。真実に変わらないもの、いい意味で決して変わることのないもの、それはイエス・キリスト真理の御言葉だけですけれども、本当に、そのイエス様によってですね、いい意味で変えられていってほしい、変わらないものを通して変えられていってほしいと思います。さて今日はオータムさんからもメールをいただいて、手紙をいただいております。これ読むの一瞬ですね、ためらったんですね。ってのオータムさんはすごく正直にいろいろ書いてきているので、正直すぎて読んでいいのかなとか思ったんですけれども、まあこれは今日はオータムさんが、書いてきてくださったので、そのまま、読むことにいたしますので、ですね、皆さんそれをね聞いていただければと思います。ゴスペルメッセージを教えてないとの皆様こんばんは。
こんばんは。
かなり久々にお手紙を書かせていただきました。オータムです、はい、どうぞ。
オータム、
かなりかなりって意味ですけど、かなで線を引っ張ってずっと、はい、でりって書いてあるからかなりって言ったんですね、はい、かなり久しぶりにお手紙を書かせました。オータムですと。先週のラジオにお手紙を書いていたのですが、私自身先週中6日間ずっと体調が悪く、ポストに手紙を出しにも行けない状態でしたと、うん、私が大阪のクラブのママをしていたときに、ずっと可愛がっていた女の子が月曜日になんと先週の子ですね、自殺したと連絡があり、ショックのあまり胃が痛く、夜は息子が寝た後泣くだけ泣いて本当に心が折れてしまいました。だから1月25日の礼拝もギリギリまで行くか迷っていました。亡くなった女の子とは私がママを辞めてもうちのママはママだけやでと言ってくれていたので、個人的にも大好きでした、まあ、相手はすごい慕ってたんですね。昨年の7月6日に洗礼を受けた後、一番に報告したのもこの子でした。そして今年のお正月に、うちはママにいっぱいの愛をもらったって ありがとうなとラインが入ってきたのが最後の言葉でした。何かおかしいと思い、当時の、キャストの子たちに連絡をしましたが、私を待っていたのは悲しい報告でした。正直クリスチャンにならなかったらすぐにでも大阪に飛んで最後を見送ってあげたかった。でも私はお焼香もできない、手も合わせられない、まあ、お焼香はできないというよりもしない、手をその遺体に合わせない。でも本当に誰よりもクリスチャンは亡くなった人のことを愛していますので、誠の神様に祈る、本当に霊を神様を受け取ってください、願う、それはできます。クリスチャンになんかならなきゃよかったと思っていましたと。このこと、私は同じパニック障害でした。私はクリスチャンになって少しずつ元気になってたから、この子にも教会でオンラインをしていることや、山里ゴスペルクラブがあってねとか、もっとたくさん教えてあげれたはずなのにと、本当に胸が痛いますと。で、胸が痛いまま日曜日を、迎えましたと。朝から薬を飲んでいたので、少し頭がぼんやりしていましたが、前半賛美の曲、教会に来れたんですね。よかったですよね。そして前半賛美の曲、歌詞を見ていると、その時の私にぴったりの賛美で、驚きのあまり、サブイボがやばかったですと書いてありますね。1曲目のダンスという曲は、私がこの教会で一番初めに覚えた曲でした、歌でした。普段最近歌ってないんですけど、昔の曲なので、その日はダンスだったんですね。そして、慈しみはいつの日もという曲の中にある、願えない日に願えるように、歌えない日に歌えるようにというところが私にドンピシャすぎてびっくりしました。主の授業クリスチャンセンターに出会い、早いもので2年が過ぎましたが、先週の日曜日が一番メンタルが弱っていたのに、賛美を聞き、メッセージを聞き、教会の方が神様が私を元気にしてくださいました。礼拝が終わり、 FF の Y さんと、熱く語りました。会話の中で、オータムちゃんは今までいろんな辛いところを通ってきて、今日の賛美で元気になってくれてよかったと涙を流してお話してくださいました。先週亡くなった子のためにどう祈ったらいいかもわからなかったんですが、家に帰ってきて、天のお父様、自ら命を絶ったことは良いことではありません、でも天のお父様があの子を天に返してくださいと祈り、気づいたら2時間経っていました。時間を忘れて祈れるってのは素晴らしいですね。残されたキャストの子たちに同じようなことがあってはいけないので、7歳からちょこちょこ連絡を入れています。すると一人の女の子が、ママ、クリスチャンになってなんでかわからへんけど楽しそうと言ってくれました。一番しんどいはずだった25日の礼拝で、心から長崎教会と出会えた喜びを身をもって感じた一日でした。山田とゴスペルクラブの練習を見たかったので、ふれあいセンターへ行くと、こうからという曲でした。2番目の歌詞の、どんなに悲しいことも、どんなに悩むことも、今ではそれが素晴らしい恵みに変わったというところで、涙をこらえるのが、大変でした。そしてもっともっと賛美したいという気になりました。教会に来られているお一人お一人にいろんなことがあると思います。だけど神様が私たちを愛してくださっているように、私たちも神様を愛し、家族友人を心から大事に生きていこうと思いました。25日の礼拝で私の人生は変わりました。本当にありがとうございました。リクエスト曲は、慈しみはいつの日もお願いします。長々と読んでいただいてありがとうございました。オータムより。オータムさん、お手紙をありがとうございます。すごく正直なお手紙なので、本当にね、嬉しく思います。神様を知らないまま人が死ぬととっても辛いです。天国行ったらどうかわからないからです。だけどもしオータムさんがエスタのことを少しでも話していて、そして相手が本当にオータムさんからここに書いてあるように、本当にたくさんの愛をもらってありがとうって心から思っていたら、おそらく死ということを目の前にしたときに、その前にそのオータムさんがくれた愛、それどこから来たんだろうかと思って、もしかしたらオータムさんが信じてた神様に祈ったかもしれません。その祈りがどんな短くても、もし真実なら、神様助けてくださいでもいいし、私を天国連れてってほしいでもいいし、本当に真実なら、神様はその一言に応えて、必ずこの子を天国に入れてくれていると思います。でもそのことはわからないので、私は正直にわかりません。でも、神様は、思いがけない人が天国に行ったらいるかもしれない。 怖いのは逆にいるはずの人がいなかったりすると怖いですけれども、そういうことがね、あると思うんですね。だからもう一つは、そのここに書いてあるように、他の人たちに本当にイエス様のことを聞かれるたびごとに伝えててほしいと思います。その時は笑って過ごす人、反発する人、相手にしない人、喜んでいく人、いろんな人がいると思う。でもどんな反発してもバカにしても、その人もいつか死を迎えるし、人生にはいい時ばかりじゃない。そういう時に、その聞いたことを、その時話した笑顔、その時の正論のことを思い出して、人はそういう時に祈ったり信じたりすることがあります。で、特にこれから今までにない神様の霊がこの国に深く臨み、この Y の時代、人々に臨む時代なので、話しておくならば救われてくる人がたくさんいると思うんですね。だからぜひ気負わないでいいし、憎まなくていいけども、伝えておいてほしいと思うんです。イエス様を信じれば天国に行けるって、どんな失敗をしても、罪を犯しても、十字架の前で悔い改めたら許されるんだって、そのマイナスさえプラスにしてくれるんだ、取り返しのつかない失敗を相手にも神は報いてくださるんだって、だからイエス様の十字架を信じれば救われて天国に行ける、そして復活したイエス様は私たちを助けてくれる、今も生きておられる、本当に愛してくださっている、この方に不可能はない、この人の愛は本物だってことをですね、大谷さんの言葉で、大阪弁でいいですから、大谷さんの言葉で伝えておいてほしいなと思います。その時に必ず神様が、その時働くこともあれば、後で働くこともあるんですけど、働いてくださるということをね、知っててほしいと思います。はい、大谷さんのリクエスト曲、そして大谷さんの人生に、ね、深い感動を与えて引き上げてくださった曲を聴いてあげたいと思います。
次に聴いていただく曲は、慈しみはいつの日も。作詞作曲、谷口素子さんです。どうぞお聴きください。
全然なかったらそのまま全部終わっちゃう。 大田さんのリクエストで慈しみはいつの日もでした。それではここで聖書から短く今日お話したいと思います。今日は I believe in miracle はちょっとお話しできません。ご了解ください。純子さんに聖書を読んでいただきたいと思います。
はい、今日は新約聖書ルカの福音書23章39節です。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。
はい。私がすごく好きな聖書の箇所の一つです。イエス様が十字架にかかったときに、三人、右と左に強盗の犯罪人がつけられました。イエス様は真ん中です。そして、その二人の強盗の犯罪人、一人はイエス様に言います。悪行をついて言います。実は二人とも最初言ってたんです。でも、イエス様は父を彼らを許してください。彼ら自分で何をしてるかわからないのですと言って、父なる神様に祈られるイエス様の姿を見ながら、二人のうちの一人は変わります。でも一人は変わりません。その一人は言いました。お前はキリストでしょ？キリストじゃないか。あなた、キリストじゃないか。そしたら、自分と私を救えと。つまり、自分を救って俺も救えと。そしたら死にてやる。まあ、これは彼だけじゃなくて、その立法者がみんながこうやって叫んでいた。一切答えられなかったんです。どんな罵声を言われても、何を言われても。そしたらもう一人の反対人が、最初は一緒に座って言ってたんですけども、どんなに言っても答えないで、その自分のために乗ってるイエス様の姿を見ながら分かったんですね。この方は違うって。この方は本当に救い主だ。この方は誠の神なんだって。確かにこの方は何も悪いことはしなかったんだって分かったんですね。そして彼は言うんですね、その人に。ね、お前は神をも恐れないのか。お前も、同じ刑罰を受けてるじゃないかと。お前も俺も悪いことしたから同じ刑罰を受けてるんだって。当たり前じゃない。でもこの方は、我々自分のしたことの報いを受けているから当たり前だと。でもこの方は何も悪いことはしてないんだと。つまりイエス様は本当に罪を犯さなかったことが分かったんですね。でこの次なんですよね。そしてイエス様に向かって言いました、すいませんね、読めなくなってきてるんですね、インターネットで見てる方は分かりますけども、字が、読めないんですね。イエス様、あなたの御国の位のお着きになるときには私を思い出してください。つまりイエス様は本当に救い主だ、神様だと分かった。だから十字架で死んだ後、必ず復活として天に帰るってことを彼は分かったんですね。で、天国に行って父なる神様の、右の座について御国の位のお着きになるときは私を思い出してほしいと。救ってくれとか助けてくれって申し訳なくて言えないんです。じゃあとんでもない悪いことをしたって、その私のことをあなたが天に帰られたときにはどうか思い出してほしいって、それ以上言えないんですよ。連れてってくださいとか、私も救ってくださいとか、私も天国で一緒に連れてほしいとか、とにかく一言、私のことを思い出してほしいって、もう本当に自分の罪が分かったんでしょうね。とにかく私のことも心にかけて思い出してほしいって、この人は本当に素直にイエス様にちょっと言う。その瞬間、どんなに罵声をかけられても、どんなに馬鹿にされても、どんなにあだけられても、一切答えなかったイエス・キリストが、この人がちょっと一言、イエス様、天の御国の位の月になったら私のことを思い出してくださいって言ったその瞬間、間髪を入れずにイエス様が言いました。今日あなたは私と共にパラダイスにいる。この今日って言葉は今って訳せる言葉なんです。まあ今という意味もあるし、今日という意味もある。だからこの瞬間からあなたはもう私と一緒に天国のものになったよって。この後実際に死んでも天国にいるし、今この瞬間からもうあなたは私と共に天国のものだよって言ったんですね。イエス様は心を見るんですね。人が本当に真実に悔い改めるとき、キリストに心を向けて助けを求めるとき、主はその心をご覧になって、間髪を入れずに助けて救い出してくださいます。先ほど大友さんのお手紙を言いましたけれども、その亡くなった方がもしイエス様に向かって叫んでいたら天国であるでしょう。わかりません。でもこれからまだ今生かされている人たちが本当にイエス様に叫ぶことができるように、私たちはキリストを伝えていきたい。今週26日の殉教聖会がありますが、彼らは命も惜しまなかった。なぜか、 キリストを伝えたからです。だから殺される。でも殺されてもいい、天国に行けるから。彼らが願ったことはただ一つ、一人でも多くの人がキリストを知って天国に行ってほしい。この地上で神と共に歩む素晴らしさを、祝福を受けてほしい。それが本来の人間の姿だから。そのために彼らはキリストを伝え、それで殺されるなら喜んで殺されました。なぜなら天国に行けるからです。そして人々にもそれを十字架で殺される寸前まで自分に槍を向ける人を許し、自分を殺す権威を持った人たちを許しながら、その人たちにイエス様を信じて天国に行こうと、12歳の少年から65歳の年配の方まで、そしてパウロ・ミキは33歳、十字架で最後の最後までそれを語り続けたのです。私たちも上手に言う必要はない。真実に心から人々の魂の救いを願って、イエス様のことを伝えておきたい。完全様はこの叫びに応えてくれます。そしてね、この人はね、十字架にかけられるほど極悪犯罪人だったんです。十字架刑ってのは政治犯か、ものすごい悪いことをした人か、どっちかな。当時のローマの一番重たい最高に刑なんです。その刑についた人だから、悪い人々を散弾してきたんで、十字架にかかってからでさえも最初はもう一人と一緒にイエス様を侮って、イエス様を罵声をしたんです。他のクリスチャンもある。ところが十字架の上で初めて気づいた、まことの神様に、真実の愛に、キリストに触れた時、初めて、生まれて初めて本物の愛、真実に出会った。で、彼は初めて分かった、この方は違う、この方は本当に救い主だ。初めて分かって、でももう今更あまりにも悪いことをしてきて、十字架の上でイエス様を侮ってしまって、もうとても言えないから思い出してほしいとしか言えなかった。彼はこの後何もできない、献金もできない、賛美歌も歌う力は残ってないかもしれない。あとは死ぬだけ。何一つ神様にも人々にもお返しができない、何にもできない。でもイエス・キリストは彼が本当にキリストの前で悔い改めて思い出してほしいって、その一つの言葉の中に彼の砕かれた心、そしてイエス様への本当にこの方は好きな人があった、その心の叫びを聞いたとき、何にも彼からもらうことはできなかったけれども、キリストはその心を受け取られて、あなたは今この瞬間私と共にパラダイス、天国にいるんだって、もう大丈夫だよって言ったんですね。で、これがイエス・キリストなんです。これが私の信じているイエス・キリストという方なんです。聖書の語っているイエス・キリストという方なんです。どうぞこの方を伝えておきましょう。取り返しのつかない失敗した人はたくさんいる。自分を責めている人もたくさんいる。開き直ってもう約束できている人もたくさんいる。実はすごく深いところに傷を負っている人はたくさんいる。でも本当にキリストに出会うと人は変えられる。そしてこのキリストに向かって心から叫ぶとき、主は助けてくださり、救ってくださるんですね。何かをするから助けてくださるんじゃない。もうイエス様が十字架で全部代わりに代価を払われたから、この方を信じるだけで、この方の前に悔い改めて信じるだけで、人は永遠の命、天国に行くことができます。これは計り知れない、もう言葉にできないほどの恵みと救いです。ぜひそれをね、人々に伝えていってほしい。で、今日ラジオを聞いている皆さん、ぜひこのイエス・キリストという方を信じて、この方と共に歩きましょう。その人生の中に、驚くばかりの神の恵みと祝福をあなたは見ることができる。試練がなくなるなんて言いません。地上に生きている限り、戦いがあり、試練があり、困難があります。でもその度ごとに、神の愛の大きさ、神の真実の深さをあなたは必ず見ていくでしょう。イエス・キリストのところにあなたは行って、心から願い、叫び求めるなら、そのイエス様という方を信じて、その十字架を信じて、復活を信じて、今晩、イエス様と共に歩み道を歩んでほしいと思います。お祈りをします。天皇と様、ありがとうございます。イエス様を信じた方、今から私の祈りについて心を合わせて祈ってほしいと思います。天皇と様、
天皇と様、
今までの私を許してください。
今までの私を許してください。
罪を認めます。
罪を認めます。
イエス様の十字架を信じます。
イエス様の十字架を信じます。
復活されたイエス様、
復活されたイエス様、
今も生きているイエス様、
今も生きているイエス様、
私のところに来てください。
私のところに来てください。
私を許し、
私を許し、
救い、
救い、
私と共に生き、
私と共に生き、
永遠の天国まで、
永遠の天国まで
導いてください、
導いてください。
信じます、
信じます。
イエス・キリストの御名によって、
イエス・キリストの御名によって
祈ります、
祈ります。
アーメン。一曲だけ短い曲を聴いていただきたいと思います。長い曲も用意したんですけど、ちょっと長い曲を聴く時間がなくなりましたので、短い曲を聴いていただきたいと思います。お願いします。
はい、死を喜ぼうという曲を聴いてください。作詞作曲、谷口元子さんです。
4番の主を喜ぼうという曲でした。それではここでお祈りをしたいと思います。あなたの心の叫び、心と体の癒し、問題の解決、また自分のこと、家族のこと、友人のこと、どんなことでも主のところに持っていくとしは聞いてくださいますので、今一緒に心がけて祈りましょう。天のお父様、主イエス・キリストの皆によって恵みの手に来ました。聖霊様ご自由に働いて、心と体を癒し、問題に対する解決を与え、勝利を与え、祈りを聞いてくださり答えてください。主イエス・キリストの皆によって心と体を癒しされよ。心と体に癒しの力を解き放ってください。平安あれ。イエス・キリストの皆によって脳梗塞を癒しされよ。癌よ消えてなくなれ。水道癌、肺癌、そして子宮癌、乳癌、イエス・キリストの命で消えてなくなれ。イエス様、腰の痛み、背中の痛み、喉の痛み、イエス様の命で消えてなくなれ。躁うつ病、統合失調症、不安神経症、パニック障害、イエス・キリストによって心の病を癒されよ。全く愛を恐れを締め出す主の愛によってシャローン、平安あれ。心の病をもたらしてきて一切の悪しきで汚れたれ、一人一人の思い、心、感情、その人の力出ていけ。境内を祝福し、夫婦関係、親子関係、上司との関係、同僚との関係、友人との関係など分裂と破壊の力を打ち砕き、イエス様って許しと和解を解き放ちます。一つにしてください。そして私は仕事を祝福し、学業を祝福し、受験シーズンです。一人一人に最善の神の道が開かれるように豊かに導いてください。イエス様の勝利を宣言します。イエス様の名によってお祈りいたします。アメン。きっと神様がいろんなことを皆さんにしてくださっていると思いますので、ぜひそのことをですね、教えていただければと思いますし、また祈りが必要な方ですね、匿名でも結構ですから、どんなことでも遠慮なくリクエストをください。歌のリクエストとも祈りのリクエストにも答えていきたいと思います。それではそのメール、お電話、お便りの宛先を順子さんお願いします。
はい、メールアドレスです。 767jesus@gmail.com 767jesus@gmail.com まで、メールをください。またお便りですが、郵便番号852-8116、長崎市平和町 5-6-2階、平和町 5-6-2階までお便りください。
はい、神の主名南西教会でも、イデアキャラモトでも、純子でも、あるいはご質問メッセージも何でも届きますので、よろしくお願いいたします。
お電話もください。市外局番095-843-3178、843-3178です。
24時間受け付けています。転送されますので、時々コールしても出ないことがあってすいません。これはですね、ちょっと機械の関係でですね、なんか受けてたら話にならないでコールになって出ないってことがあって、時々ご迷惑かけることがありますが、本当に申し訳なく思っております。今なんとか対処しようとしているんですが、なかなかうまくいかなくて、時々迷惑かけたいと思いますが、どうかそういう時はちょっとだったらまたかけてほしいと思います。はい、それでは、明日の礼拝、そして2月5日の人教世界の案内をお願いしたいと思います。
はい、1月も終わり、明日から2月1日です。2月1日の礼拝、早朝礼拝、一番早い礼拝は朝6時からです。そして7時半から第1礼拝、10時からメインの礼拝があります。そして午後2時からも礼拝があります。また午後3時半からインターナショナルサービス、夜の7時からカリスマ礼拝、夜の礼拝があります。また月曜礼拝は、朝の10時10分からです。そして水曜日、朝の10時から婦人のための祈祷会、夜7時から教会祈祷会があります。
はい、2月5日、
はい、そして2月5日木曜日が午後2時から西坂公園で、長崎殉教記念聖会、そして夕方6時半からブリックホールで、やはり長崎殉教記念聖会があります。
はい、西高の方はどんな長くても1時間半、1時間ぐらいで終わるかもしれませんので、ぜひおいでください。また夜もですね、6時半から9時までやってますので、途中からでもいいですし、途中前でも結構ですので、ぜひお待ちしております。それでは、明日、そして殉教聖会でお会いしましょう。主の祝福がありますように。
おやすみなさい。